EVMACDC みたいに言わ
ねえ。 MM の方がどうでかいんだから。
石川
おまっ
ブルンの
インサイドライブ。
じゃあミラ君、核心に迫る話をするよ。仮想通貨は、じゃあ麻雀なら展望ですよ。クイズサッカーだったらクイズを、だからクイズ一問が千円札と同じですよ。わかりますよね。だから結局僕が言いたいのは、 お札とか硬貨っていうのは概念でしかないわけですよ。だからなんつうの、貴金属とかと宝石とかさ、そういうものと違うわけじゃないですか。金とか銀とかと。で言うと、例えばじゃあ千円札は作るのに本当に千円かかってるかって言ったら多分かかってないじゃないですか。だから概念なわけですよ。で言うと展望も概念ですよ。クイズも概念だよね。じゃあ肝心の本当の仮想通貨は何をやり取りしてるかっていうことを僕は君に教えてあげるよ。計算式。キョトンとしてるけれども計算式をやり取りしてるんだって。意味が分かんないでしょ。そこで俺たちも行き詰まってるの。はあ、計算式を、綺麗な美しい計算式をやり取りしてるんだって、お札の代わりに。分かんないでしょ。意味が
公式とか、
それが分かんないんだよ。それは別に底辺かける高さ割る2みたいなことじゃないと思うので、それで今もう行き詰まってるところで、うん、まあ本間さんが今、本間さんと一緒にさ、なんつうの、経済勉強してから、俺ほら簿記の番組やってっからさ、あれだけどさ、うん、一通だけ紹介しようかな、本間さんいないところであれだけど。東京都中野区下次郎編集職。このところ続いている仮想通貨の計算式の件なんですが、まあ、こいつの、あ、こいつの話を信用していいのかな。編集職たち関係ねえしな。あくまで B サイでの話、 B サイで聞いた話と知識、そしてネットで調べた範囲内での僕なりの解釈をお伝えできればと思いますと。まず石川さんは仮想通貨でやり取りする計算式を綺麗な計算式と言っていましたが、言い方としては分かんない、美しい計算式って言い方だったかもしれないけど、おそらくまずこの前提となる考え方に問題があるのではないかと思いますと。綺麗な計算式というと、綺麗であることが価値を持つように思われますと。まあ多分、僕はまたよりによって数学苦手なんで、あれですけども、数学が好きな方からすると、この計算式美しいねってあるでしょうよ。なんか、相棒とかで見たことあるよ、そういうの。うん。とっかがり量とかで見たことあるよ。綺麗であることが価値を持つように思われます。そうではなく、これは計算式に価値が秘められているのですと。ん？まあ一回置こう、三浦、一回置こう。計算式に価値が秘められているのです。特定の方法で解くことで、その価値が明らかになる計算式を表すのが仮想通貨の計算式。つまり、暗号通貨ということという解釈ではどうでしょうか。なるほど。ちょっと待って。ちょっと分かりかけたぞ。特定の方法で解くことがで、その価値が明らかになる計算式。はあ、はあははあ、つまり暗号通貨。だとしたら、ちょっと待って、重要なのは価値があることでだけではなく、価値が保証されていること、イコール偽造できない信用があることということです。はいはいはい。なんとなく分かってきたよ。うん。ただ、はっきりは分かってない。なんか、気持ちが分かるよっていうところまで来た。うん。紙幣でも何でも人が認めれれば価値は生まれますが、それを自由に作ったり消したり、落ちてない？はあ、はあはあはあはあ、マジで、うん、お、なんか俺耳に急に返ってこなくなったよ。どうした？ちょっとここは一回止めとこうか。おほう、あ、帰ってきた。あ、帰ってきたり帰ってこなかったりする。
ガリかな。
はあはあはあはあ。ほいほい。ほうほうほう。じゃあなんか適当にいくか。 紙幣でも何でも人が認めれれば価値は生まれますが、それを自由に作ったり消したりできたら価値の保証ができません。それを保証するのが数式なのです。綺麗には霧が晴れてないんだよな。なんとなくわかる、なんとなくわかる。うん、
仮想通貨っていろいろあるんですよね。だって
あるよね、ビットコインとかなんかスポルティーバみたいなの分かんないけど、なんかあるじゃん。
じゃあ今その中で一番信頼が起きるものの戦いが起きてるってことでいいですか。
分かんねえ。でも仮想通貨世界で使えるんだよ。ビッグカメラでも使えるよ、知ってる？
らしい、
らしいでしょ。うん、
使います？
使ったことないし。あ、君はさ、まださ、そうか、三浦君は僕のこと見くびってるよね、まだ。君はさ、この半年間さ、まあ 1回ぐらい仕事してっけどさ、俺のこととかさ、全然知らないわけじゃん。俺、お前と前だから最後 B 戦やってた時と何が一番違うか教えてやろうか。俺カード持ってっから。俺さ、去年の年末デビットカード作ったのよ。
進歩進歩。
俺だってほぼキャッシュですよ今。マジで。俺そこのローソンに買い物行ってもカードで払ってっから。うん、舐めてっしょ俺のこと。俺カード人間だからね、もう、うん、
でもアナログ人間ですよ。
いやいやいやいや、言っとくけどこれだって、この携帯って何度も言わすなよ、アンドロイド使ってんだから。ガラケーだけど見た目。はあ、あとさ、うん、そのね、資産運用に対してちょっと俺二の足踏んでっとこあんのは、なんでかっていうと、こういろんな人がね送ってくれるわけですよ。こうこれぐらい、こういうのどうですか、ニーサどうですかみたいなので、なんか10年預けても、例えば10年で、まあ、年60万ずつだから月5万円ずつやって6、1年で60万じゃん。で10年で600万じゃん。で600万みたいのを資産運用してもらっても、なんか俺の感じだと2000万ぐらいになってほしいのよ。うん、でも600、230しかなんねえとか、そういう感じらしいのよ。230万しか儲かんねえんだったらやんなくていいかなみたいな感じあんだよね。うん、ちょ、今なんつうの、今収録してるのは、まあ、会議、とある会議室で収録してるんですけど、ちょっとコンコンとされたからびっくりしちゃったね。うん、うん、だから、まあ、そんなこんなで、資産運用二の足踏んでるんですけども、あのなんか誰かさ、バカほど儲かる。なんかないの、600万が630万円にとかとっていうのさ、俺 あんま納得できないのよ。だってさ、だって10年もさ資産運用してんのよ、10倍とかなってほしくない？なんかそういうのないの？それはなんかもっと危ない橋場だ。俺絶対損したくないよね。損は嫌じゃん。なんかないの、そういう爆発的な、なんか、マジか、老後安泰だわみたいな資産運用。三浦やってる資産運用。
俺は
何やってんの？
テオって呼ばれる、なんか。
テオ？何？
勝手にロボットがやってくれるやつを。
ロボットが AI？AI
がやってくれるっていうことで、最近ちょっと話題のやつを1ヶ月1万ずつ入れた。だからまず全然価格小さいです。
テオ？
テオ、テオ。
土屋？
違う
違う。それ。どんぐらいやってんの期間？月1万ずつやってんの？
だからまだ10ヶ月とか1年も経ってないんで。
1年経ってないってこと、まあ10ヶ月やったら10万突っ込んでるわけじゃん、それお前今いくらになってんの AI のおかげで？
10万3000いくら。
3000円しか増えないの10ヶ月やって。
いや、どちらかというとマイナスの方が多かったです、ずっと。
どういうこと？ AI が、お前がやってんのは
分散投資してくる。
AI が、これに投資したら増えるんじゃねみたいな感じの勝手に分析して、
勝手にやってくれる。10
万のやつをいくらか突っ込んでたら、どんどん損こいてたの？
最初は損こいてました。 え、ま、今はプラスになって、
うん、3000プラスえバイトした方が早いじゃん3000増やすんだったらえマジで、うん、えそれって一般的にどこでやってる、銀行でやってるの、
スマホ、
えスマホってどういうこと、
スマホ上で管理してる、
えどこが運営してるやつなの、
なんかお金のデザインっていう会社、
お金のデザインっていう会社え大丈夫
ドコモとテイクです最近、
あ大手ドコモか、ドコモなら信用できるなお前なんでやり始めたの、
いやそれ俺もだから増やしたいなっていうだけ、
手を攻めすぎない守りすぎないお金の生存戦略、
貯蓄のつもりでやってますよ、
あ
っちは、
ああ
運用っていう、
攻めすぎないで守りすぎない、ああなるほどな、
定期よりちょっと割りがいいぐらい、
定期よりちょっと割りがいいぐらい、でもさ10ヶ月やってたらさ、俺だったらもう10万増えてないとやだ
2倍、
でもいやそれぐらいじゃないと嫌なんだけど、なんかそういうのないの、しかもノーリスクでうっそん、ほんとだお前10万す、あ、まあ、一応じゃあ4000プラスぐらいじゃん、3917円じゃん、うーわランゴ、俺とかほんまとかこんなの毎日見てたらもうほんともう心が病んじゃうよ、
マイナスしかない
ですか、マイナ、俺もう俺とかほんまもうほんとそういうことに出して弱気だからさマイナスになったらもう落ち込むもん、すげええマジで、はあ、うわだってえいマックス 10% マイナスとかになってんじゃん、え 10% マイナスってこと、10万突っ込んでて9万になっちゃったってこと
になったりするっていう、まあまあその当時はまだ、
うん、
多分5万とか6万の時なんで1ヶ月ずつだね、
えやだ、これ元本保証
のわけないじゃないですか、
いやなお前何危ない橋渡ってんのいや元本保証じゃないと嫌や、俺と本間さん損は嫌、損は嫌だけどバカほど増やしたい
できない
ノーリスク入りた いやちょっとリスナーみんなだからさ、なんかもうちょっとさ増える方法何なんだろう、土地とかなのかな、土地転がしたりしなきゃダメなのかな、でもな土地転、ブルンとまた3人で出資するじゃんビルな、だから狙ってるのは、だからブルーさんの実家よ。あの、三田の土地に細長いマンションを建てるって鉛筆みてえなマンションを建てるっていうのを狙ってるけど、ちょっとリスナーのみんな、じゃあ、あの、資産運用に関しては引き続きアドバイスを求めてるので、bi4@b-sid.jp 懸命にですね、資産運用あるいは仮想通貨と書いて送ってきてちょうだいと。
石川。ほんま、ブルンの B サイドユアライフ、
番組スタート以来愛も変わらず、出演者スタッフ全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、 B サイと組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールでinfo@be-side.jp
まで。配信中。石川。
おま、ブルンの
B サイド。
B サイドライ
ブ。B サイドライブ。
じゃあせっかくその名前も出てきたんで、まあ、多分三浦が知らないコーナーやってもいい。叫ぶからエコーかけてもらっていい。じゃあいくよ。せーの。タオ。タオ何のコーナーと思う三浦、
タオ
タオタオタオ、タオのコーナー、タオ、説明するよちゃんと、まあ、もしかしたらね春だから急に B さん来始めた人もいるかもしれない、いねえよそんなやつなので説明すると、まあ、今年のねお正月1月1日の日に土屋太鳳ちゃんがオールナイトを生放送でやったと。
AD でしたか、
まあ、あのそれはねすごい僕らにとって嬉しいことですよ、わざわざ。だけどどう考えたって土屋太鳳ちゃんね、年末レコード大賞の MC やったりとかしてて、どう考えたって年末年始海外行きたかったんですよ そこがなぜ土屋太鳳ちゃんが海外行きたいのに生放送でオールナイト、クソオールナイトですよオールナイトみてえなクソ AM ラジオの番組をわざわざ生放送でやってくれたかっていうと、これもう太鳳ちゃんの意思じゃないとこれもうこっからもうあくまで全て憶測ですよ。タオちゃんにはおそらく年配の女性マネージャーさんがついてらっしゃるとで年配の女性マネージャーさんがそれこそさっきね e スポーツの話でありましたけど、まあ50代60代ですよ、オールナイトに対してものすごい幻想を抱いてるでタオ決まったわよオールナイト、え何ですかオールナイトって、オールナイト日本よみたいなあなたね知らないのオールナイト日本みたいな感じで、ものすごいやっぱオールナイトに対して思いやる方で、タオちゃんは本当は海外に行きたかったのに生じゃないとダメタオオールナイトって生じゃないと伝わんないのみたいなことから嫌がるタオちゃんを無理やり説得して生放送でやったんじゃないかという推測をもとに、あの年配のマネージャーさんと若手の女性タレントの会話っていうコーナーが出来上がったできたんですよ。まあ、じゃあタオだからそうね、いや大丈夫です、全然大丈夫です。じゃあオーソドックスにこの辺からいこうかな。うーん、ラッコフェスティバル土屋さん、土屋タオさん、マネージャーさん、タオすごいこと発見しました。年配女性マネージャー、何タオ、そうやってねいろんなことに興味を持つことがね女優として伸びるところなのよ。前にも言ってた、あのマネージャーさんが言ってた、誰も聞いてないあのリスナーとパーソナリティがお互いに体力を消費するだけのオールナイトニッポンゼロってあるじゃないですか。あれラジオだけじゃなくて LINE ライブで配信もしてるんですよ。ダオ来なさい終わってるのよ LINE ライブいつの話してんのよ LINE ライブって。結局ね LINE ライブリスナーに定着しなかったのよ。だってあの高橋優が別の企画で LINE ライブの放送出た時に視聴者から投げ銭をもらって一番多くお金を投げ込んだやつにプレゼントみたいな企画やってましたよ。しかも何万円とか投げ銭が投げ込まれても上位何名しかプレゼントもらえないんですよ。お金をかけたのにもらえなかった人もいるんですよ。タオそれね、あんた絶対公の場で言っちゃダメよそこがネットの深い闇、わかる？お金を投げ込んだ人たちはね、それが応援になったと思ってるのよ。でも実際はネットを応援してる会社のためにしかなってないの。ネットって怖いですね。タオは本田翼ちゃんみたいにゲーム実況だけ見るようにしますまあまあこういうコーナーです どっちかな。ガリガル梅、千葉県成田市広瀬すずさんがマネージャーと話していましたと。マネージャー、すずねえ、あんたちゃんと考えてきたの、次のラジオでやる企画。
一応考えてます。あの ASMR をラジオでやるっていうのはどうですかね。何の音を出してるでしょうってクイズを出して正解者にはあの何かプレゼントするみたいな。
いいじゃない、すず、ちょっと担当ディレクターの三浦に相談してみるわ。アリスアリス出てきましたよ。すず、あんたバカ、
どういうことね。
あんたがやるラジオ局どこなの。
確かに一本放送、
そう、すず AM でしょAM を聞いてる人間なんか ASMR になんて興味ないのASMR は音質が勝負なのに、AM は音質なんて二の次なの。むしろ悪い音質の部分をエンジョイして聞いてるの。AM ラジオで ASMR やるなんて、11月から冷やし中華始めるぐらい需要がないの。てか AM 自体が需要がないの。FM になっちゃうの全部。だってもう AM ラジオ終わるのよ。マネージャー。アリス、AM ラジオが終わるとか言っちゃダメよ。ほらアリス、あんたはね明日の朝仕事早いんだから帰りなさい。朝早いでしょ明日。うん、アリス、あんたの仕事ね明日朝6時から、広瀬アリス vs 童貞10人、アリスを吹かせたら10万円の撮影だから。 こういうこういうコーナーこういうコーナーこういうコーナー、うん、久しぶりにやったんだけどね。あとは静岡県掛川市光493、33歳社会人、土屋太郎さん、ちょっとマネージャーさん話聞いてもらっていいですか。どうしたの太郎。この前プライベートで友達と名古屋に行ってきたんですよ。え、そうなの？倒した、ね、よかったね。楽しかったんです。しかもね、若い子から声かけてもらったんですよ。倒それよかったわね。本当嬉しかったです。でも、不思議なことがあって、若い女の子よりも、なぜか40〜50代の男性の方に多く声かけられたんですよ。しかも、いつも、5打席敬遠どうだった？とか、プロ野球ニュース見てるよ？とか、よくわかんないこと言われたんですよね。倒それ中日のタオ。うん、まあ以上。それはね、タオ、昔中日にタオヤスシって選手がいたからなんだよ。え、タオって名字なんですか。じゃあ私タオさんと結婚したらタオタオになっちゃうってことですか。やだ。タオ落ち着きなさい。でもそれはそれで話題になるわね。いい？芸能人っていうのは話題こそ全て。いい？わかる？絶対やだ。タオ。いい？芸能人なんて本当に話題になってなんぼなの。篠塚って言ったらシャコ飛ばし。ペタジーニって言ったら熟女好き。高戸雄二って言ったらこれはシャブだ。もう何十年前のことであっても話題さえあればいくらでも生きていけるのよ、芸能界。しかもね、それを何年も何年もしつこくネタにするポッドキャストがあるの。確かにそのポッドキャストは人間の底辺たち、ダニがやってる番組だけど、それでも10年以上続いてるの。いい？芸能界、話題が全てよ。まあ、みたいなコーナー。あとは、まあ、最近できた新コーナー、ちょっと軽くやっておきますか。ちょっと来始めたんで、ネット上の放課魔。これはですね、まあ、すぐにネット上でなんかコメント書いて炎上させようみたいな人たちいるじゃないですか。なんもう、その角度から噛みつくみたいな、そういうこと。何でもかんでももう噛みついて、問題にしてやろうみたいな人たちのメール。まあ、一通ぐらいしとこうかな。ラッコフェスティバル。加藤隆さんって言いますよね。今、加藤隆ってキーボードで打つと、自動変換で加藤隆ってちゃんと出てくるんですよ。これって、子供が見たらどう思います？お母さん、加藤隆って何って聞いてきますよね。そしたら、親は、加藤隆って人は、AV 男優で、膝の裏をこすって女の人の死を吹かせるのよって説明しないといけないじゃないですか。説明が長すぎるし、子供に悪影響だと思います。もっと簡単に説明できるように、自動変換の後、もうすぐウィキに繋がるようにしてください。まあまあ、こんな感じです。いろんなものに対して、あらゆる角度から、文句を言っていくというようなコーナーでございまして、これもぼちぼち来始めたんで、引き続き送っていただければというところで、土屋太鳳ちゃんのコーナーは懸命にひらがなでタオ、それからですね、放課魔の方は、懸命のところで放課魔と書いて送ってきてちょうだい。アドレス bi4@b-sid.jp bi4@b-sid.jp で送ってきてちょうだいと。
石川ほんまブルンの B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
エンディングということで、すっかり忘れてた、紹介するの忘れてたメールがありましてですね、あれだ、田んぼの田、東京都豊島区、 石川さん、本間さん、ブルーンさん、この度は2018年 B サイバロンドールをいただきましてありがとうございますと。スタジオ見学の件ですと、歴代バロンドールの方たちのスタジオ見学がたまっているのに大したメールの枚数も読まれてない僕が行くのは大変申し訳ないし、あいつ三浦みたいに出しゃばりだなと思われそうなので三浦は出しゃばりって、三浦西大城っていう謙虚じゃない、出しゃばりよ。ラジオで電話で馬車と喋りたいとか出しゃばりだからさ。マシャと喋りたいっていう風にメール送ってきたりして、しかも俺に仕込まれたりするのはデシャバリの方よ。あいつデシャバリだと思われそうで非常に嫌でもありますが、今回は、燻製好きとして、そうだこいつ燻製作ってる自分で、石川さんに燻製について解説する公式的な部分も含めてバロンドールとのことなので、そういうことであれば燻製サイドの人間としてお伺いさせていただけたらと思います。つきましては、日頃は、土曜日曜休みの会社もしていますし、かつ東京都豊島区在住なので、現行の土曜日収録スケジュールであれば別段いつでもお伺いできます。そうね、2月2日土曜日以外の土日祝日であれば2月中は調整つきますため、 B サイの収録スケジュールに合わせお伺いできればと思います。もし2月中の土日が難しいようでしたら別日での予定調整も可能です、というメールを1月に送ってるんですがいつまで経っても紹介されずに3月に、しかも3月に送ってきたのこのメール、まあ変わらずに土日休みなので、このまま土日収録が続くのであれば、続くのであればスタジオ見学は割と翌日でもお伺いしますし、燻製話は用意してありますと。4月以降収録スケジュールとかどうなるんでしょうか、いかがでしょうか、ということで、そうね、スタンボルタさ、もうちょい待ってもらっていいか、4月一応今この曜日にしようかっていう曜日は決めてて、そこでそうね、もうそこだったら今まであのね、ディレクター香川とブルーンさんのスケジュールの相性が非常に悪かったのよ。だからどうしてもちょっとブルーンさん参加できないってことが多かったんですけど、ここのスケジュールだったら本間さんもブルーンさんもディレクターの三浦も参加できんじゃねえかっていうところが見えてきたので、ちょっと4月中やりの、そうね、連休中もしくは連休明けぐらいで一発スタジオ見学、まあスタジオじゃないんですけどね来てもらえたらというような感じでございます。あとはですね、まあちょっと古めのメールなんですが、名古屋市はるはる、おそらく10年以上ぶりにメールさせていただきますと。当時大学生だった私ですが、就職結婚出産を経て今では小学生の息子を持ち、話題の PTA 問題とも直面しているワーキングマザーですと。なんとなく B サイのことを思い出し、久しぶりに聞いたら石川さん一人の回でした。今度は本間さんやブルーンさんの声も聞けるのを楽しみにしてますと。ブルーンさんはカープが弱いと昔はおっしゃっていましたが、今では私の地元中日が弱くなってしまいました。松坂投手とネオ君の声でグッズの売り上げだけは2年連続好調のようですと。以前は B サイを聞くために長い時間を使ってダウンロードしていましたが、今ではスマホでポチッとするだけで聞けるんですね、驚きましたと。また B サイ聞いていきたいと思いますということで、まあ中日ね、今年もなかなか厳しそうでなんか思いのほか今年巨人強いんだよな あとはですね、これもちょっと放置してるやつなんですけども、これ匿名かな、私は、劇裏西川貴教のオールナイトニッポンと名乗ってて時代から毎週欠かさず聞いているサイレントリスナーですと。この度はこれまでのスタジオが使えなくなり、石川さんが自腹で放送機材などを購入されたらとどのこと、そこまでしても番組を続けていただくことに感謝していますと。私にとっても B サイは12年前から日々の生活に欠かせないとても大事なものです。 B サイがなくなったら私の生きがいの一つが失われると言っても過言ではありませんというところでですよ、この度ささやかながら2万円を、B サイショップ、一応ネットでやってる B サイショップの振込口座に寄付させていただき、新しい機材の足しにしていただければ幸いですということなんですが、これはですね、 B サイショップの口座、会社の口座ですし、あの機材も一応うち の俺で自腹だって言ってますけど、会社で買ってるんで大丈夫なんで、これあの振り込み直します あのこれ多分ね受け取っちゃうと会計的に非常にやばいことになるんで、これはですねちょっとまた、時間がある時にですねこの2万円お返ししますんで、ちょっと待っていただければというところでございます。というところでなんかお知らせすることあったかな、西川貴教ツアー始まるよ、4月13日福岡公演からツアー始まるよというところと、あとは4月17日乃木坂46のタイトルよく分かんないけどアルバム出るよ、あとは関ジャニ∞が夏にツアーやるドームツアーやるよといったとこっすかね、あと何かあったっけ特番とかあったっけ最近ねえか、いうところで今週はこの辺で石川と本間とブルーンさんがお休みでした。したっけまた。